にちは。今日のテーマは神の国です。千年王国の終わりに最後の審判が行われ、世界は新天新地に変わります。また新天新地とともに神の国である聖なる都、新しいエルサレムが天から下ってきます。今のエルサレムあたりを中心にして下ってくると思われます。新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて天から下ってきたとあります。教会のことを花嫁に例えられますが、新しいエルサレムはまさに教会の完成形でもあります。新しいエルサレムは一辺が2220キロの立方体で、現在のイスラエル全てを覆う以上の広さです。都はガラスに似た純金でできていて、約65メートルの城壁は壁翼で作られています。その城壁には東西南北に3つずつの門、計12の門があり、それらは真珠でできています。門には12人の御使いがいて、イスラエルの各部族の名が記されています。城壁の12の土台石には十二支の名が書かれていて、あらゆる宝石で飾られています。黙示録21章に、諸国の民が都の光によって歩み、地の王たちはその栄光を携えて都に来る、都の門は一日中閉じることはないとあるように、新しいエルサレムの中に住んでいる人と新天新地の他の場所に住んでいる人がいるようです。神と子羊が神殿となり、その栄光が都を照らします。都の中には神と子羊の御座があり、その御座から水晶のように光る命の水の川が流れています。この川は都の大通りの中央を流れていて、その両岸には命の木があって、12種の実がなり、毎月実ができます。その木の葉は諸国の民を癒したとあるように、治療効果があるようです。新天新地、新しいエルサレムでは呪われるものはありません。そのしもべたちは神に仕えとありますから、永遠に続く仕事、永遠の価値のある仕事が与えられるようです。また神の御顔を仰ぎ見るように、霊的にも実際的にも主が共におられるようになります。彼らは永遠に王であるとあるのは、実際統治するよりも王のような豊かさ、恵み、祝福が与えられるということだと思われます。黙示録の記述は新天新地、新しいエルサレムの到来で終わりますが、実はここから主と共に歩む永遠が始まるのです。私たちは思いをはるかに超えた祝福を受けていくのです。それではまた。
はい、どうもありがとうございました。皆さんおはようございます。インターネットの皆さんおはようございます。こんにちは。今日はですね、全世界にもたれているエルサレムの平和の祈りというですね、10月最初の日曜日はですね、そういう導いたいと思います。まあ、これはアメリカのですね、チャーチ・オン・ザ・フレイ協会のジャック・ヘイド牧師をはじめ、何名かのですね、牧師の方々が、まあ、2002年ぐらいですかね、まあ、正確にちょっと分かりませんけど、その時ぐらいからですね、スタートされて、今、全世界で、今日もですね、まあ、地球の裏側から、まあ、全世界の国々においてですね、エルサレムの平和のための祈りというのがですね、用いられているんですね。まあ、聖書の中に、エルサレムの平和のために祈れと、私たちもですね、今日もこの場所で本当ですね、心を合わせてですね、お祈りをしていきたいと、まあ、最初にですね、デボラ牧師に導きくださってですね、お祈りをしていきたいと思います。
愛する天の父様、エルサレムの平和のために祈るこの一日が世界規模で持たれていることを感謝いたします。神様、この教会においても聖なる都エルサレムとこの付けられたこの名前が豊かな神様の実質を表すものとして、エルサレムを愛し、またイスラエルを愛し、問いなす教会としてあなたが導いてくださっていることをありがとうございます。天の父様、どうぞあなたが豊かに祝福し、神様どうぞこのエルサレムに、神様どうぞ平和を与え続けてください。神様どうぞあなたがこのエルサレムを愛しておられ、 神の都として、この聖なる都エルサレムとして、あなたが永遠に私たちと共に住まわれるその都を用意しておられることを感謝いたします。どうぞ主よ、本当にあなたが愛するこのエルサレムというこの都を祝福し、あなたが本当に守ってくださるよ。神様、どうぞこれまでの歴史の中で破壊に次ぐ、また征服され、略奪され、多くのこの血が流されたこのエルサレムに平和を与え続けてくださることを心からお願いいたします。そこに住む多くのこのイスラエルの民をあなたが今日も守り祝福し、どうぞ本当にあなたを信じ救われる多くのイスラエルの民がこれから起こされていくように心から祈ります。イエス様が救い主として既に来られたことをこの民が知ることができるように、多くのイスラエルの民がイエス・キリストの十字架の贖いを信じ受け取ることができるように助けを与え導いてください。この時を感謝します。尊いイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは各地でですね、しばらくですねお祈りをしていただきたいと思います。それで祈りをそこまでにしていただきまして、天のお父様、今日このようにして全世界に持たれているエルサレムの平和の祈りの集いを祝福し、あなたがこの全世界に教会において祈っている祈りを祝福し、またこの恵みを豊かに表してくださいますように、このイスラエルの地、エルサレムの町を祝福し、主が愛された町エルサレム、イエス様が愛された町を特別にあなたが祝福し、その祈りを通して多くの神の技と、また守りと平和を与えてくださいますようにいたします。あなたの皆がこのエルサレムの地において、イスラエルの民の上に豊かにご自身の技をなし、イエス様の十字架の贖いの恵みがこのイスラエルの民の上に、神様と救い主メシアとして神様を信じることができ、また救われていくことができるように、あなたがこの選ばれた民の上に特別ある恵みをもって祝福し、また私たちイエス様を信じている霊的なイスラエル民の上にも豊かにあなたの愛と恵みをもって祝福してくださいますようにいたします。イエス様の皆によって祈ります。アメン。また夜はですね、オンライン礼拝でですね、アントニオのですね、第7礼拝をですね見ていただきたいと思います。非常にこのイスラエルの平和のための祈り、またイエス様のために祈るということです。非常に祝福されて行くわけですね。私たちが取り出すということですね、取り出すことを通して私たち霊的な神としてですね、神様の恵みと祝福というのはですね、いろんな霊的なものとかですね、いろんなものにおいて表されていく恵みですから、ぜひですね、さらに今日が終わったから別にいいことなくですね、毎日毎日、時間のあるときはですね、聖書の中に書かれていますから、神様にですね祈っていただきたいと思います。今日はこの122編のところからですね、見ていきたいと思います。前半の1節から5節はですね、人々がですね、宮ですね、都ですね、エルサレムですね、人々が誘ってですね、 さあ主の家に行こうと言った時、私は喜んだとですね、非常にやはりその都に行くことがですね、この民の人々はですね喜んで、そしてそのエルサレムに向かってですね行くわけですね。まあエルサレムにはですね、いろいろなこのイスラエルの民がですね、いろいろなところからやってくるわけですね。まあ多くの民がですねやってきている上に、この私の足はお前の門の内に立っている、もう本当にですね、人々がたくさんいる上にですね、もう足の踏み場がないほどのですね人たちが、まあいろいろとイスラエルの地からですね、エルサレムの町にですね、都にですねやってくるわけですね。で、まあエルサレムという町はですね、特別に、この神様ですね、の選ばれた町なんですね。まあこの、聖書の中にはですね、いろいろなこの部族とかですね、主の部族が登ってくるとかですね、まあイスラエルの証を通して主の皆が感謝するために、そこは裁きの座、ダビデの家の王座があったからとですね。特にあのエルサレムはですね、当時いろいろなですね、まあ、あの他のですね、国々から、まあ、あの戦いの中にですね、まあ、その町がですね崩壊されたり、また略奪されたり、またですね、ある時はこの民がですね、保守の民としてですね、そこからですね連れ出されて、他の国にですね連れて行かれたりと、いろいろこう戦いの中の町としてですね、本当に多くの苦しみとか困難の中にですね、この民はですね、まあ、いたわけなんですね。まあ、あの世界史の中に読むとですね、まあ、最近あのディボーションの歌詞が世界史なんですけども、最後の方ですね、14章の方にですね、エルサレムは攻めてきた全ての民のうち、生き残った者は皆毎年万軍の主である王を礼拝し、カリオの祭りを祝うために登ってくる。地上の諸士族のうち万軍の主である王を礼拝しにエルサレムに登ってこない士族の上には雨が降らない。もしエジプトの士族が登ってこないなら、雨は彼らの上に降らず、カリオの祭りを祝いに登ってこない諸国の民を主は打つ、その災害は彼らに下る。非常にそういうですね、非常にあの毎年ですね、そういうふうにこの民がですね、やはりこう特にあのカリオの祭りとか水越の祭り、まあ七州の祭り、収穫の祭りですね、まあ年に3度ですね、まあ民はですねエルサレムにですね、登っていくわけですね。イエス様もこの毎年ですね、あのエルサレムにですね、家族でですね、都にですね行ってたわけですね。そういうこうイスラエルの民にとってですね、このエルサレムの都に行くことはですね、大きな喜びであり、また祝福であったわけですね。まあ、聖書は確かに真実にですね、いろんなことをこう書かれているわけですけれども、このイスラエルの民がですね、そのようにして、毎年ですね、そういうところにきちんと都にですね行くことによって、神様のですね素晴らしいこの恵みと祝福というのをですね受けていくんですね。まあ、あのこの箇所にもですね、あの書かれていますけれども、主の十字架においてもですね、主の十字架群れにおいてもですね、毎年まあ、イスラエルですねチームに参加しているんですね。まあ、行ってる人もいるし行ってない人もいる、この行くことによって神様のですね霊的な祝福とか恵みとか、そういうものをですね群れ全体においてですね、受けて帰っていくんですね。でそういう神様の御言葉に従っていくときに、神様はですねイスラエルの民のために、またエルサレムの平和のために祈ることを通して祝福し、またエルサレムの都に行くことによってですね、より祝福というのがですね、注がれていくということですね。やはりあの行ってない民族種族というのはですね、まあ、雨が降らないというか、確かにそういうですね大きな災害がこう下されるということもですね書かれていますけども、確かに行く民はですね神様のこうそういう 恵みとか祝福というのをですね、霊的なものをですね、受けてくるということなんですね。やはり毎年群れ全体の中からですね、何十名の方々がですね、行っているんですね。それは行ってない私たちもですね、そういう行った方々のですね、恵みをこう受けて、そういう祝福にですね、預かってくるわけですね。このエルサレムの平和のために祈るというのをですね、書かれていますけど、非常にやはりエルサレムというのはですね、非常にこの周りのですね、敵からの攻撃とか戦いとか、またですね、いろんなことがあってですね、本当にこう、エルサレムの町はですね、大変な状況の中に、こう過去の歴史を見てもですね、あるわけですね。今この時代においてもですね、イエス様は地上に来られてですね、そして十字架でですね、死なれたところもエルサレムですね。で、イエス様が十字架で亡くなったのはエルサレム、死んだのはエルサレム、そして蘇ってですね、そして神様は天に帰られるときに、弟子たちにですね、エルサレムに留まっていなさい、父の約束を待ちなさいと言われてですね、彼らがですね、エルサレムで、約10日間ぐらいですね、皆がこう集まって、そして祈っていたときに、ちょうどこの七種の祭りのいわゆるペンテコステの日にですね、ちょうどその日に聖霊がですね、注がれたという特別なるですね、ことが起こったわけですね。それは約束ですから、五旬節の日にですね、そういうこの技を通してエルサレムで、そして、この弟子たちがですね、そこから神様のですね、宣教の働きをですね、なされたところなんですね。特別に主はこの世界宣教を通してですね、エルサレムから、そこの宣教の使命をですね、神様は与えてくださった。この再びですね、イエス様が帰ってこられるのも、エルサレムのですね、オリーブ山にイエス様が帰ってこられるわけですけど、これからそういうですね、時代の中において、これからイスラエルの中でもですね、この中東和平というですね、大きな、また問題が残っているんですね、パレスチナ問題が残っているし、その後にですね、この解決をですね、これから反キリストがですね、されるわけですけど、またその中でもですね、このロシアはじめいろいろですね、国々からですね、エルサレムに対するですね、戦争がですね、起こっていくわけですね。全ては神のですね、神であるイスラエルはですね、イエス様が地上再臨されて、そして、敵のものをですね、打ち破るわけですけど、地震とかですね、そういうことを通してもですね、敵のそういう攻撃をですね、打ち破ってくださるわけですけども、そういうエルサレムというのは非常にそういう非常に戦いの場所でもあるし、またイエス様がですね、そういう宣教の道をですね、特にエルサレムからですね、開けてくださって、そしてそこから全世界にですね、宣教の働きが今に至るまでですね、されているわけですね。このエルサレムの平和のために祈り、お前の愛する人々が栄えるように、お前の城壁のうちに平和があるように、お前の宮殿のうちに繁栄があるように、私の兄弟、私の友人たちに、さあ私は言おう、お前のうちに平和があるように、私の神、主の家のために私は前の繁栄を求めよう。このようにですね、神様はこのエルサレムの平和のために祈るというですね、これは非常にやはり霊的なことなんですね。エルサレムの平和のために祈るということは非常にやはり神様のですね、御心、この国に神のですね、大きな計画がなされていく、またこのイスラエルの民に対するですね、この救いとか神の恵みがですね、具体的にこう荒らされていくように、またこの愛する人たちがですね、人々がこう繁栄して栄えていく、祝福されていく、やはり聖書の旧約聖書を見ていくとですね、やはり偶像礼拝をですね、民がしているときはですね、祝福されなかったんですね、呪われたりいろんなことがあったんですね。で、誠の神以外、アブラハム、イサク、ヤコブの神以外の神をですね、信じて従っていた時はですね、イスラエルの民はですね、祝福されていた。しかし彼らはですね、この真の神をですね、従わないで他の偶像のですね、外国の神々などをですね、拝んでいた時はですね、本当にその民は、イスラエルの民はですね、 祝福は全くですね、受けることができなかったんですね。で、聖書は明確にですね、そういう神様に忌み嫌われること、神様はこういうことをしてはならないとですね、語ったことに対してそれをですね、してしまうと神の祝福がですね、とどまってしまうんですね。まあ、ダビデ王というですね、王様がいるわけですけど、ダビデは偶像礼拝というのはしなかったんですね。戒めを守って、そして従っていた。まあ、ダビデも人間ですが、罪を犯したんですね。ウリアを、ヘテ人ウリアをですね、最前線にですね、戦争の最前線に送り出して、そして彼を殺したんですね。そして、ウリアの妻、バテシマをですね、まあ、お嫁さんとしてもらって、そして、あとですね、人口調査というものをやったんですね。イスラエルのためにどれだけのですね、この人がいるか、軍隊、まあ、そういうですね、兵士たちの人数を数えなさいと言ってですね、そのような、まあ、ダビデは罪を犯して、神様の祝福をですね、あるときは本当ですね、失ったことがあるんですね。しかし、偶像礼拝ということはしなかったんです。しかし、その後、息子のソロモンがですね、王様になったときですね、神様の戒めを守っていたんですよ。たくさんのですね、この奥さんをもらって、そしてその外国の偶像をですね、のものをどんどんどんどんですね、拝んだゆえに、神様の戒めを破って、そしてこの祝福をですね、まあ、ダビデ、ソロモンの時代は、まあ、神様はですね、この祝福をですね、表してくださいましたけど、しかし、子供の時代にですね、十部族のうち、十部族はですね、他のですね、部族に、取られてしまったんですね。神様はそのようにして、繁栄をですね、祝福をですね、戒めを破った時に、イスラエルの民によってですね、そういう事柄がこう許されてきているんですね。で、聖書を見ると、やはりエルサレムの平和のために祈るというですね、中で、また、お前を愛する人々が栄えるように、お前の城壁ですね。まあ、聖書の中に見ると、イザヤ書のですね、62章の6節ですね、イザヤ書をちょっと見ていきたいと思いますけど、エルサレムよ、私はあなたの城壁の上に見張り人を置いた。昼の間はもう夜の間も彼は決して黙っていてはならない。主は覚えられている者たちよ、黙り込んではならない。主はエルサレムを固く立て、この地でエルサレムを栄養とされるまで黙っていてはならない。この神様はですね、この城壁の上に見張り人を置いた。昼の間も夜の間も彼らは決して黙っていてはならない。主に覚えられている者たちよ、黙り込んではならないですね。神様はそういうこのエルサレムの町、またこのですね、こう町が守られるように、神様の本当にですね、祝福があって、敵のですね、そういうこの攻撃のですね、的とならないようにですね、神様はそういうですね、昼も夜もですね、神様はそういう人々を置いて、神のですね、民、エルサレムの町がですね、守られるようにですね、神様は日々ですね、この平和があるように、また神の宮殿ですね、が繁栄があるようにということですね。やはり神の宮殿がですね、やはり祝福されていくことを通して、民自体のですね、祝福となっているんですね。その王様がですね、宮殿があるところにですね、その王がですね、やはり神様の忌み嫌われることをですね、行っていくとですね、その祝福がですね、なくなってしまう。で、今日もそうですね、全世界においても、やはりこう神様の忌み嫌われることをですね、している国、民族というのはですね、神の祝福とかそういう恵みというのはですね、失っていくんですね、祝福されていかない。また毎年こうイスラエルのですね、民、またこのエルサレムの地にですね、行く部族、種族というのはですね、まあ、今においてはですね、国々においても言えることですよね。やはりこうそういうところに行っている教会ですね、今で私たちはまあ教会で行く教会というのはですね、祝福されていくんです、ね、 で、この、平和のためのですね、祈りの最初スタートした、このチャーチオンザウェイ教会のですね、ジャック・ヘルボフ氏はですね、まあ、その時代においてですね、よくイスラエル選挙に行かれ、またそういうエルサレムのところですね、行かれて、そういういろんなことを通してですね、このイスラエルのエルサレムの平和のための祈りというですね、働きをですね、まあ、最初からスタートされた方なんですけれども、そういうことを通して神様もですね、この働きを今全世界ですね、に広がっているということです。これは非常に霊的なこの恵みであり祝福であり、またこのエルサレムのために、またイスラエルのためにですね、この祈ることを通して神様のですね、この御業というのが、祈るものを通してもですね、神様はですね、豊かにこの祝福してください。また神様のですね、この働きをですね、する教会においても神様ですね、多くの祝福があるんですね。まあこの群れ全体においてもですね、今イスラエルに宣教師を使わせていますよね。でよくミッションのですね、働きの中でやはり私よく最初どこを見るかというと会計の方を見るんですね。でパッと後ろを見て、そしてまあ、いろいろなこうですね、国地域別にこの献金の下げられているところがあるんですけど、よくそこを見るとですね、やはりイスラエルのですね、この宣教師、またイスラエルの国に対する下げ物がですね、一番多いんですね。不思議とですね、そういうまあ、経済的なことを見てもですね、やはり神様はそういうイスラエルにですね、使わされた宣教師、またそういう教会のために、またそういう働きをしている、やはり教会というのはですね、本当にこう祝福されていく、またその祈っている教会は本当にですね、祝福されていくということなんです。でこれから確かに、イスラエルという国はですね、まあ、世界の中心的な、もう本当にこの時計の針のような存在となっていくんです。でそういう国に私たちはですね、最終選挙がイスラエルと言われているわけですけれども、神様ですね、このイスラエルの国をですね、ある時はですね、まあ聖書の中にもですね、厳しい言葉が書いていますよね。詩編のですね、今ちょっとずっと詩編を読んでいたらですね、この詩編のですね、83ページですね、彼らは言っています。さあ彼らの国を消し去って、イスラエルの名がもはや覚えられないにしようとですね、83ページのですね、4節に書いてあるんですけど、こういうですね、やはりこのいろんな事柄がですね、イスラエルのですね、名が覚えられないようにしようとですね、彼らの国を消し去って、イスラエルの名がですね、もはや覚えられないようにしようとですね、まあ、聖書の83ページですね、書いてあるんです。これをよくイランがですね、よく言うんですよ、この言葉ですね、いう言葉がよく使われているんですね。で神様の選ばれた民ですから、神ご自身がですね、イスラエルの民、またを選ばれているわけですから、たとえですね、人間がこうだこうだと言ってもですね、神様が守ってくださる、また神様が祝福してくださる、このことなんですね。たとえ彼らはですね、偶像の罪を犯した時でも、しかし悔い改めてですね、神様に祈るとですね、神様はその民のですね、この罪を許し、また奴隷の時ですね、エジプトにいる時、彼らはですね、本当にこの苦しみながら痛みながらですね、もう本当にこう神様にですね訴えた時に、このエジプトの地にですね、奴隷としていた彼らをですね、神様は覚えられて、モーセを使わせてこうカナンの地にですね、導き入れてくださる、このことをですね、知ってくださったお方なんです。で、私たちはこのイスラエルの民、またエルサレムをですね、祝福くださるように、また平和があるように、まあ、この、あるイスラエルの地はですね、この神様がですね、選ばれた地ですから、非常に神のですね、恵みがあるんですけども、しかしある時ですね、 まあ、エゼキ書を読むと全世界からです、ね、散らばっている民をですね集めると言われている。全世界に散らばっている人たち、まあ、十部族がですね今どういう国にいてるか分かりませんけど、そういうこの部族をですね、十部族を集めて、そしてこのイスラエルの地にですね、この彼らをですね呼び集めてくださるんです。まあ、最近まあ、今から約77年ですね、1948年6月ぐらいですね、イスラエルが国家としてですね、1948年6月ですね、神様はこのイスラエルの国にですね建国されて、今年でまあ71年ぐらいになるんですけど、神様はそのようにですね彼らにですね自分の国国家としてですね神様はこう備えてください。また出エジプトに行く時もそうですね、神様は本当にこの敵陣が住んでいるところをですねイスラエルのためにですねそこに戦いをしながらそこをですね十二部族にですね、この分け与えていたわけなんですね。で、神様は本当にそのようにしてイスラエルの民を愛し、またイスラエルの町をですね愛された町、またイエス様は本当にですね再びこの地上に帰ってこられる時がですね、まあ、近づいている時ですね。これから本当にこの人々がですね終末の時代においてエルサレム、またそういうイスラエルの民に対する戦いというのはですね、これから本当にこう強くなる。全世界においてもですね、イスラエルの民はですね国々からですね嫌われる、本当にですねどういう形で、このイスラエルの民がですねそれにされるか分かりませんけれども、まあ神様はですねそういう中でも神様はこのイスラエルの民をですね守ってくださる、守ってくださる。そして私たちはそのイスラエルの国、また民に対するですね祈りをですねすることによって、神様のですね多くのその祈りはですね神様が聞いてくださる、そして祈る者たちをもですね祝福してくださるということをですね覚えていただきたいと思います。確かに神のですね大きな計画というのはイスラエルを通して全世界においてですね神様のですね御業がどのようになされていくか、また救い主なるメシアなるイエス様のですね救いを通して、またイエス様という方を通して全世界の民はですね誠の神であるこのイエスキリストを通してのですね御業というのがですねこれから全世界にですね表されていくんですね。で、私たちは今日も先ほどですね一本動画の中にありましたけれども、本当にですねイエス様が帰ってこられるですね新天新地、またエルサレムですね、この聖なる都エルサレムが天から下ってくるということですね。一辺が2220キロですから、正方形ですから、広い、相当ですね、もうイスラエルの国だけでなく他のですね国々にまたがって、そしてそこに天からですね、聖なる都エルサレムのですね都としてここにこう住まわしてくださるということはですね、先ほどもありましたけども、そのようにですね神様はこれから私たちもですね、ここ素晴らしい都にですね住むことができるように神様はですね備えておられるということですね。これから本当に週末に向かって神様のですね、この働きですね、私たち十分に残された人生、皆さん本当にこの時間というのはですね限りがあります、限りがあります。これからですね本当に黙食の時代に向かって時代は進んでいきますから、その黙食という時代が7年ですから、その中東和平が締結したらですね、もうあと 3.5 年で中東和平がですね締結された 3.5 年で提供されていくわけですけども、その中をですね私たちはさらにですね祈って、神様の国の働きのために祈ってですね、さらに私たちが聖なる都エスラムの都にですね行けれるようにですね備えていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天父天皇と様、あなたの御言葉を感謝します。その平和のために祈る時を今日も神様全世界にもたれ、またそのことを通して多くの人たちの救いと計画とを豊かにあなたが表してください。イエス様の名によって祈ります。アーメン。それぞれお出しください。 礼を賛美していただきます。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。仰ぎにあくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に豊かに常しえにありますように。それでは主の